伊藤和明の防サイエンス。この番組は自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。坪郷佳恵子です。大災害となった東北地方太平洋沖地震、東日本大震災から見てこの3月でちょうど10年になります。2万2000人を超える犠牲者のうち9割以上は大津波による水死者でした。この地震はマグニチュード 9.0 という超巨大地震で、地震の後よく想定外だったとか未曾有の出来事だったなどと言われていました。しかし本当にそうだったのでしょうか。今回は歴史に残る超巨大地震について伊藤和明さんに伺います。まずは10年前の巨大地震、どんな仕組みで起きたんでしょうか。
はい、これはですね、太平洋プレートというのは東の方から西に向かって進んでくるんですね。はい、が、日本列島を乗せているこの太平洋プレートは北米プレートの下にこう沈み込んでいるためね、徐々に引きずり込まれている北米プレートの側が限界に達して一気に跳ね上がることによって発生したプレート境界地震だったわけなんですね。で、この時はね、これまで想定されていた6つの震源域が短時間に連動する形で次々と断層破壊を起こして、いわば超巨大地震になったと。で、気象庁によりますとね、海底下の断層破壊、南北およそ500キロ、東西およそ200キロに及んだとされています。
はい、マグニチュード9クラスの地震というのは過去にも起きてるんですか。
うん、地球規模で言いますと決して珍しいわけじゃないんですよね。例えば20世紀以降だけ見てもですね、1960年、日本に遠地津波災害をもたらした南米チリ沖の地震、これがマグニチュード 9.5、 観測史上これ最大の地震でした。それから1964年に起きたアラスカ地震、これ私昔取材に行きましたけどね、これマグニチュード 9.2 だったんです。それから最近ではインド洋沿岸に大津波災害をもたらしたスマトラ島沖の地震、これが 9.1 ですからね、このようにマグニチュード9クラスの超巨大地震というのは地球の営みとしてはごく当たり前のことだったとも言えると思うんですね。
はい、日本の歴史上では10年前のマグニチュード 9.0 に匹敵するような巨大地震、知られているんですか。
1707年の有名な宝永地震というのがあります。はい、これ富士山が噴火する40数日前に起きた地震ですがね、この宝永地震は通称ね、マグニチュード 8.6 とされてるんですけれども、これひょっとするとマグニチュード9クラスだったんじゃないかっていう指摘もあるんですね。それからまたね、今回と同じような東北地方の太平洋沖で起きた巨大地震としては、平安時代上巌11年、新暦で言いますと869年に起きた上巌地震というのが挙げられるんです。で、この地震についてはこの平安時代の歴史書として知られている日本三大実録に詳しく記されているんです。
はい、そこにはどのように書かれているんでしょうか。
上巌11年5月26日新暦では869年の7月13日の項に、この書かれていることを要約しますとね、道の国の国で大地震があって、流行、流れる光と書きます、流行が昼のごとく陰影した、ってこれ多分発光現象だと思うんですけどね。はい、から人々は叫び合い、地面に伏したまま起き上がることもできないほどであった、ある者は倒れた家屋の下敷きになって圧死した、またある者は地割れに飲み込まれてしまったと。で、城郭や倉庫、門、櫓などが数え切れないほど崩れ落ちて倒壊をした。やがて雷鳴のような海鳴りとともに潮が湧き上がって、激しい波と高い潮が川を遡上してたちまち城下に達してしまったですね。で、こうして海岸から数十里、百里の先まで果ても知れず海となって、原野も道路もすべて大海原に化してしまった。 で人々は船に乗るいとまもなく、また山へ避難することもできずに1000人ぐらいが溺死したということがね、この日本三大実録に書かれているんですよ。
つまり大津波が陸地を洗い尽くしたということなんですね。
そうなんです。でね、ここでいうその城下っていうのは、はい、今の仙台平野にあって、当時の道の子の国、今の青森、秋田、宮城、福島の各県の国府があったんですね、はい、そこの多賀城ってご存知かな、はい、多賀城を指してるんですよ。つまり仙台平野が大海原になるほどの大津波が襲来したってことを、この記述から読み取ることができるんですね、
はい、この上岸の大津波については科学的な調査も行われたんでしょうか、うん、
東北大学なんかによるね、発掘調査とかボーリング調査をやって、過去の津波が運んできたとみられる厚さ数センチぐらいの砂の層がね、石巻の平野、仙台平野、さらには福島県の相馬平野にまで広く分布していることが明らかになりました、はい、しかもね、この砂の層は平野の奥深く、現在の海岸線から4キロ以上も内陸に堆積をしていたんですね。
その砂の層が上岸地震による津波堆積物と認定されたわけですね、
うん、そうなんです。なぜ認定されたかと言いますとね、はい、この砂の層は新暦の915年に十和田火山が噴火した時に、そこから噴出した灰白色の火山灰層のすぐ下にあったんです。ということは、その915年よりも少し古い時代に堆積していたということを意味しているわけなんですね、はい。で一方、この砂の層の中に含まれていた木片についてですね、放射性炭素を使って年代測定を行った結果、まさにこれ9世紀の後半、上岸の時代あたりを指しているってことが分かったんです、
はい、
従いましてね、津波が運んできたこれらの砂の層は、このまさに869年の上岸地震による大津波が運んできた堆積物であるというふうに認定をされたんですね、
はい。その砂の層が三陸の沿岸に広く分布しているわけですね、
うん、そうなんです。これね、三陸沿岸かなり広い範囲に分布してましてね、仙台平野を洗い尽くすとともに、うん、福島県の沿岸まで広く覆っていることが明らかになりました、はい、それからまた最近の調査によって、仙台平野よりも北の三陸の沿岸、宮城県の、ね、気仙沼あたりなどでも、この上岸地震津波の堆積物見つかってるんです、うん、でこうした事実から、上岸地震の津波というのは2011年のあの東北地方太平洋沖地震の時の大津波に大変よく似ているというふうに位置づけられたんですよね、
はい、つまり10年前の東北地方太平洋沖地震が上岸の大地震から1100年余り経って発生したということですね、
はいはい、そうなんです。まさにそうなんですよね。でさらにね、仙台平野に堆積した上岸地震以前の津波堆積物についていろいろ年代測定を実施したらば、およそ1950年前とおよそ2800年前の堆積物があるってことが分かったんですね、はい、こうした事実から、過去3000年ぐらいの間に上岸地震津波に匹敵するような巨大な津波が仙台平野には3回押し寄せていて、そのおよその発生間隔は800年から1000年前後と推定をされていたんですね、
上岸の地震津波から1100年余り経っていたわけですから、警戒しなければいけなかったわけですね、
うんうん、まさにそうだったんですね、うん、実はね、こうした科学的な成果が得られていたんで、地震の周期性ってことを考慮しますとね、近い将来巨大な地震津波に遭遇する可能性があるんじゃないかと、まあ一部の研究者なんかは警告を発していたんですよ。で現実にね、政府の地震調査研究推進本部はこうした研究成果を2011年の4月をめどにね、地震活動の長期評価に反映させる予定だったんですけれども、自然は待ってくれなかったということなんです。だから科学の成果がこういった防災対策に生かされないままに3月11日の大災害に見舞われてしまったと、こういうわけだったんですね、
はい、伊藤和明さんに伺いました。